病院におりましてね、今。病院の中からお金の話もなんか合わないなって気がしますんですが、実はまあ病院のベッドにいますとね、まあ暇っちゃ暇なんですよ。ただやっぱり病気で全身が弱ってますんでね、あんまり張り切ると疲れがどっとくるんですよね。今日ももう9時半頃から、朝の9時半頃からよく寝てるような気がするんですけど、朝の9時半頃からもうたまらなく眠たくなってですね、12時頃までぐっすりっていうか、まあ途中に看護師さんとかいろいろ来られるんで、まあそういう時に起きるんですけど、なんていうかもう寝せてくれっていう感じですね。まあ入院して4、5日経つもんですから、多少この環境にも慣れて、それで気持ちも少し緩くなってきたっていうことじゃないかと思うんですね。まあへりくつはともかくとしまして、今お金がなくなる可能性が高いんですよね。で一度私3年ぐらい前ですね、デジタル通貨の変換に従ってどうも金が3分の1ぐらいになるという結論に1回達したんですよ。結論に達したっていうのはいろんなのを勉強したらそうなったっていうだけなんですけどね。ところがその後もう1回勉強したらですね、どうもなくならないんじゃないかっていう感じになってきたんですよ。それで今はデジタル通貨によるお金がなくなる危険性はだいぶ減ってきたんですけども、今 MMT 理論っていう厄介なものがありましてね、これをが今経済学の近代経済学の主流になってるような感じもあるんですよね。さらにコロナに始まりましてね、お金を政府が国民に配り出したんですよ、現金を。これはね、まあその政策がいいか悪いかなんてことを今論じようとしてるんじゃなくて、これひばりクラブですからね、そんなことはどうでもいいんですけども、こういうことが起こると、大体政府っていうのはですね、お金を国民から税金で取るっていうところなんですよ。それがね、国民になんか飲食店一人や一つ当たり6万円とかね、でこの頃癖がついて、なんか今度こうなんか打撃を受けたところにもし売り上げが減ったらいくら補填するとかあってですね、政府がお金をばらまくっていう逆流が生まれてるわけですね。でこのデジタル通貨と MMT と政府の崩壊のこの3つでですね、どうなんだろうかと、一体我々が持ってるお金がなくなるんだろうか、そのお金がなくなるというのはどういうことかっていうとですね、今20歳から50歳までの30年間の人ですね、僕で言えば第一の人生の働いてる人はですね、平均的な資産が1300万円、ちょっと高めかなというふうに思わないでもないんですけど、内閣のきちっとした統計で、いろいろこういう統計って問題あるんですよ。絶対値として見ればですね、どのくらい臨時雇いの人が入ってるかとか、それから病気で休んだ人はどうなのかとか、そういうのあるんで、この1300万という資産は大体健常で普通に働いてる人じゃないかと思うんですね。じゃないかと思うっていうか、これ詳細に調べてもそれほどはっきりはしないんです。だから内閣の調査によればっていうのが一番正確な言い方なんですね。それから50歳から80歳の30年間、これは僕の言わせれば第2の30年間ですね。この第2の人生の30年間の方々が持ってる資産が4300万なんですよ。それでそれが大体そうですね、直接お金としては3分の1ぐらいになり、かつ生活に役立つお金ということになると5分の1ぐらいになるでしょうから、20歳から50歳までで、1300万いろんな形で持っててですね、普通預金もあるし、定期預金もあるし、ファンドもあるし、株もあるし、土地とか家とかあるけど、それが大体例えば1300万持ってた人が300万ぐらいになっちゃうんですよ。やっぱりね、これはかなりの打撃ですね。この打撃が2つあるんですよ。1つは直接的に1300万の資産が300万になっちゃって、やれることがぐっと少なくなる、子供を大学に出そうと思ったら出せなくなるとか、 もちろん家でロ、家のローンを買おうと思ったら買えなくなるとか、まあそういう具体的なことがある。もちろん生活の不安もある、病気なんかの人はね。それから4300万持ってる50歳から80歳の人は、まあ1000万ぐらいになっちゃうわけですからね。これはやっぱり一体どうして生きていけばいいのってことになるしですね。まあ旅行行くとかそういう計画は全部諦めるってことになりますので、お金がなくなるってことは非常に大きいわけですよ。つまり円の価値が、いやこれで円の価値が下がると普通言うんですけど、それだけではないんですよね。最初に僕は3年ぐらい前に勉強して説明したのは、ちょっとそれだけにこだわったもんですからね、やや厳密さを変えたわけですね。よくよく考えますと、まあ円、自分の持ってる、例えば俺は3000万持ってるよっていう人がある日に通帳を見たら1000万になってるっていう、そういう感じなんですよ。ところが身の回りを見ると物価も上がってるし、いろんなものが変わるん で、その自分の打撃という点では1000万以下になっちゃってる。じゃあ3000万あるからまあ大丈夫かと思ってる人がですね、突然500万になったら、それは人生やり直しになりますよ。で、まずはですね、ここではですね、まずは今どういう問題が起きてるのかってことですね。いや実はね、この問題は専門家の書いたものをいくら読んでも分かりません。それはね、私が威張ってるわけじゃないんですよ。だから武田が言ってるひばりクラブを聞けば分かるんだって、いやそんなこと言ってんじゃないですよ。そんなに傲慢じゃないんですね。今意見が対立してんですよ。専門家の意見が対立してんです。例えば政治の崩壊と書きましたが、おかしいんですよ。政府から国民にお金を渡すのいくら考えてもおかしいんですよ。おかしいという非常に経済学の偉い先生いるんですよ。ダメだと、そんなの。それからどんどん配れっていう人もいるんですよ。この2人がいるってことはですね、専門家で意見が分かれてるんですよ。専門家で意見が分かれてる一人一人の専門家のことを我々がいくら聞いてもですね、どっちが正しいか分かりません。もしそれが私たちが分かるようだったら、私たちはその政府にアドバイスをしてる専門家よりか学力が上だってことなんでね、それはありませんよね。 MMT 理論もそうですね。これは、まあ、財政が、まあ、難しい言葉で言うと財政が均衡してるのがいいとするか、それともお札はいくらでもすればいいよというのかっていうことなんですね。でこれもやっぱり専門的な議論をするとそれは理解できません。せいぜい例えば私が専門家のご意見を紹介するったら、この人はこう言ってる、この人はこう言ってる、さああなたどっちか理解してどっちかを取ってください、なんつったってですね、専門家自体の意見が割れてるものを素人の一人が、まあ1日や2日っていうか1年や2年でもいいんですけど、勉強したからってどっちか選べるわけじゃないです、ないじゃないですか。そんなに簡単に選べるんだったら専門家が分かれませんよ、2つにですよね。デジタル通貨もそうですね。まあデジタル通貨の発行によって通貨が安定するっていう方ももちろんおられるんですよ。もちろんおられる。デジタル通貨の発行によって世界の通貨がガラッと変わるという方もおられる。まあドルが5分の1になるとかね、そういう人もおられる。これもいくら勉強してもデジタル通貨が発行されるとこうなると言ってる人自体が専門家ですから、専門家が対立している問題っていうのは素人がどういうふうに理解すればいいかということもこのシリーズで、明らかにしていきたいと思っております。とにかく、まあ、ポイントはですね、お金が非常に不安定だということです今。それで我々はやっぱりお金が安定してほしいんですよ、ね、だからお金は安定してほしいんですが、不安定になりつつある。なんで不安定になりつつあるかって言ったら、不安定の方が得になる人が結構多いんですよ。それしかも不安定になって得になる人は、アメリカの例えば金融専門家だとかそれから世界のなんとか国際金融資本とか、そういう人たちなんですね。そういう人たちは今までも まあ、今まではどのくらいだったかったら、我々の貯金を 10% ぐらい下げて株価を下げたりですね、彼らは株価下げたり上げたりするの簡単ですからね、金利を操作したりしてですね、で彼らは自分の資産が10倍になるんですよ。僕らは自分の資産が 10% ぐらい減ると。だから世界中の人たちの資産を 10% 減らせばですね、まあ、1000人とか1万人の人の、財産は10倍ぐらいに増えるんですよ。そういうことを今までずっとやってきたんですよね。まあ1929年のブラックマンデーから始めずっとやってきたんですね。資本主義になって大衆の時代になった時に、我々はお金のシステムを作り間違っちゃったんですね。ですからなんだか分かんないけど、一部の人が操作していいようになっちゃったんですね。アメリカでは FBR という国の金融政策を決める委員会が株式会社で、民間の人がやってて、政府はそれに従ってると。しかもその会社の株主の誰が株主かが分からないと、こういう状態ですよね。こんなのちょっとありえませんよね。まあ、日本でもそうですよ。日本でも一体こう株価のコントロールとか、例えば東京証券取引所が、またなんか株の一部上場二部上場形を変えるんですけど、なんで変えるのか、もちろん説明されてますよ、表向きは。しかし表向きは説明されても、私がこの前はそういう人に質問したんですけど、そのことは国民に幸福をもたらしますかっていう質問には全く答えてくれないんですね。ですから政府のお金の政策、もしくはまあちょっとここまで踏み込むとまた非難されるんですけど、金融学者、金融専門家が考えるいい状態というのはですね、日本国民が平均として幸福になりますかっていうことは一応基準ではないんですよね。不幸になったと別に構わないんですよ。国全体が良くなればいいんですね。国全体が良くなるってことは、分配が変わって金融関係者がものすごくお金儲けて、その他一般の人がお金を損するっていうのもいいんですよね。それに注意しながら話を続けていきたいというふうに思っております。